自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回ゲストの大和田いつかさんにですね、
はい、
三栗さんに教わりながら初の出版をされたというお話をしていただいたんですけれども、はい、そんな出版についての勉強会を、
はい、
昨年11月に初めて行ったんですよね。
はい、そうですね。はい。
はい、
昨年11月4日だったんですけど、とりあえずタイトルがですね、
はい、
名刺代わりに自分の本を Kindle 出版勉強会っていうタイトルでやりました。
おお、
はい。
名刺代わりに
自分の本を。はい。で、まあ前もちょっと別の回で話したと思うんですけど、まあ普段長期講座で仕事の時給を教えているんですけど、まあちょっと軽くやってみたいよと、受けてみたいよという方のために、単発で、あとは、普段オンラインなので、リアルでやってみようと思って、単発リアル企画をやってみたいなと思い始め、
はい。
その一環で Kindle 出版勉強会を札幌でやったんですよね。
うん、うん、うん。
はい。
はい。
で、まあ、そこでお伝えした内容が、まあ、主に5項目ほどありまして、
はい。
まあ、その項目だけ、ちょっと、イメージのために言いますと、一つ目が、Kindle 出版3つのレベル。
はい。
はい。3つのレベルって言ったんで、3つ気になると思うので言っちゃいますと、一つ目が、練習出版。
うん、うん、うん。
はい。二つ目が電子書籍の出版。
はい。
で、三つ目がペーパーバッグの出版。ペーパーバッグっていうのは紙の本ですね。
はい。はい。はい、
っていう、三つのレベルがあるよっていう話をしました。
お
ー。はい。そして、二つ目の項目としては出版までの三つのステップっていう話です。
はい。
で、また三つのステップって言ったので気になると思うので、そのステップだけ項目言うと、
うん、
まあ、Kindle のアカウント作成。
うん、うん。
うん。が一つ目。そして二つ目は本の作成。そして三つ目が出版手続きです。というようなお話をしたのと。
はい。
まあ、これで、五つのうちの二つですね。Kindle 出版三つのレベルっていう話が一つ。二つ目が出版までの三つのステップ。はい。そして三つ目のお話が、テンプレートのプレゼントっていうことで、
うん、
なんかね、こう、書式を整えるっていうのがすごい大変なんですよね。
あ、
で、文章を作るのに、集中したいのに、ここはタイトルだから、このスタイルにして、みたいな、そういうね、無駄なところに頭を使ってしまうので、それを考えなくてもいいテンプレートをプレゼントして、その使い方を教えた。っていうのが三つ目です。
これは、三栗さんが作られたものなんですか？
あ、そうです、そうです。
うん、
だから僕のすでに出版したことのあるフォーマットがあるので、そこの文字だけ書き換えれば自分の本になりますよっていうものをプレゼントしたっていうことです。
はい。はい。
で、四つ目は、マインドマップ執筆法って言って、そんな本なんてどうやって書くのっていうのを、
うんうんうん、
マインドマップ使って、マインドマップっていうのはなんか付箋を並び替えるようなイメージのものなんですけど。
はい、はい。
まあそれを使ってすごく書きやすくする方法。マインドマップ筆法を指令しました。
はい、なんかここが肝になりそうですね。
肝になりそうですね。そして最後5つ目は実践編ということで、まあマインドマップ執筆法を使って目次を作成するっていうのと、
はい。
あとは、Kindle のアカウントを作成するっていうのを、もうその場でやってもらうという、
ね。ああ、そうなんですね、
はい。はい。っていうのを2時間の中でやったという勉強会でございました。
ええー、 目次まで作成するんですね。
そうですね。うん。まあ、その日に全部はできないでしょうけど、そのマインドマップ執筆法を使ったら、あ、確かに目次できるね。って感じになるんですよね。目次ができると、あとはね、なんか、半分は終わったような感じになり、なるんですよね。
いや、そうですよね。もう道筋が見えますよね。
うん、あ、そうそうそうそう。うん。だから、目次って言って、第何章っていう他にも、その章の中に込み出しっていうのがあって、
はい。
込み出しはなんかブログで言うと、ブログ1記事みたいな感じ。込み出しがブログの記事、ある記事のタイトル。
うんうんうん、
で、そこに本文つければいい感じなので、うん、なんかブログ書き慣れてるぐらいの人だったら、その、目次さえあれば、あとは、なんか、ブログ記事をどう配置するかみたいなものになるので、
うん、
そこまで、目次までできればね、相当書きやすいんですよ。
ああ、すごい。
うん。
じゃあもうこれを受けたら、もう出版できそうだなってなりますね。
できちゃいますね。
ね、そうですね。
まあ、特にね、ちょっと一番最初の項目で言った練習出版っていうのを一番最初にやることをお勧めしていて、
はい。
とにかくね、Kindle に登録してみるんですよね。
うんうんうん。
で、じゃあその本の内容どうすればいいかっていうと、多分400文字とか、もう400文字って原稿用紙1枚ですけど、
はい。
そのレベルでいいんですよ、
うんうんうん。
なんか本って何万文字も何百ページも書くようなイメージありますけど、
はい、
2、3ページとか400文字とか、まあ、ブログ1記事分、1000文字分ぐらいでもいいんですよね。そしたら、なんかね、その練習出版っていうのは、とにかく登録するっていうやり方っていうか、まあ練習出版っていう出版があるわけじゃなくて、僕がそう名付けてるだけなんですけど、
はい
はい、うん、これをやると、まあ、こんな簡単にできるんだなっていうのがわかるんですよ。
うん、うん。
あ、確かにこれ出版できるわってね。その練習出版したものが Amazon のところで実際にこう売られるんですよ。本当に買える状態になるんですよね。
はい。
そしたら、出版が急に現実のものになるんですよね。
うん、確かに。
まあ、練習出版だけでもそのまま出版になってるんで。
はい、はい。
うん、
それはまた取り下げることはできるんですか？
あ、できます、できます。すぐ、下書きに戻すみたいなこともできるので、
はい。
うん。もうね、相当自由自在に実はできるんですよ。
Kindle 出版、希望がいっぱいですね。
いや、本当にね、うん。だから、400文字で出版できるんだったら、ちょっとした3000文字ぐらいの、そのなんか、普通の、本をイメージしなくてよくて、
うんうん、
なんかちょっとあれについて書きたいみたいなこと、うんうん、だけどそんな本の厚さにはならないなっていうものでも、10ページとかでも別に出版しちゃっていいんですよね。
うんうんうん、それを聞くと、私はこの本を書きたいと思ったことはないですけど、書けるかもって思いますね。
うん、絶対書けますね。なんか、うん、イキさんだったらなんか、声の仕事の本、イキさんが書いたら読みたいですもん。
あ、本当ですか？
なんか、そういうことも全然できると思うんですよね。
本当ですね。すごい身近になります。うん、本の出版が。
ね。うん、まあ、そんなお話をさせていただきました。
ありがとうございます、
はい。
勉強会の内容をご紹介いただいたんですけれど、ね、やはり自分の本を出したいっていう方は多いんですかね。
そうですね。うん。まあ、普通の人っていうか、どんな人、個人事業主とか、まあ、なんかの事業をされてる方とかが多いかなという印象はありますね。
はい、はい、はい。
あとは、うん、その時のね、参加者さんも、ほんとね、先生が、どっかで教えてるよっていう先生が2人来てくださったんですよね。
おー。う
ん、で、まあ、普段教えてることを、なんだろう、まあ、会社じゃない、大学とか、学校で教えてるので、学校で教えるべきことを教えるっていうのはあるんですけど、自分で教えたいことっていうのもありますよね。
うん、うん。うん。
だから、その自分で教えたいことを本にしたいとかね、そういうニーズもあるようですね。
そうなんですね。うん、へー。 いつかさんは、
はい。
三つくりさんから教わりながら出版をされたわけですけど、
はい、
前回ご出演いただいたいつかさんですね。
そうですね。はい。
はい。三つくりさんがお伝えして出版をされた方は、他にもいらっしゃいますよね。
はい、はい。そうなんですよ。結構ね、最近増えてきて。まあ、やっぱり仕事の時給講座で、のメンバーさんなんですけど、
はい。
なんとね、数えたら8名いらっしゃいましたね。
おー、すごい。
結構すごいですよね。
私の中では、うん、多分そうなんだろうなって思っているんですけど、うん、
はいはい。
以前ご出演いただいた前真子さん。
はいはいはい、そうですね。
もう、ね、Kindle出版ついてますね。
そうそうそう。で、Kindle 出版の中でも、さっきレベルが3つありますって言った、その練習出版、電子書籍出版、ペーパーバック出版、3つありますって言ったんですけど、
はい。
その8名のうちの3名がペーパーバック、紙の本でも出版してるんですよね。
ああ、
うん。まあ、前真子さん、いつかさん含め。
あ、はい、はい、
うん。で、残りの5名は練習じゃなくて、ちゃんと電子書籍出版ですね。練習合わせると、あと2人いますね、確かね。
ああ。すごい。8名って多いですよね。
ね、増えてきたなと思って、ちょっと嬉しくなっちゃう。数えて、そう、この収録にあたって数えてみたら、おお、すごいじゃないかと思って。
ああ、じゃあやっぱり本を出したい方は多いんだなって思いますね、
うん。ね、なんかちょっと憧れですよね。僕も本好きだったから、一緒に一度は出したいなってずっと思ってました。
いやー、本当に出せますよね。
出せます。そうそうそう。だから、その出版社と出会わなきゃいけないという、もう、ものすごい高いハードルが、この Kindle 出版のおかげでなくなったので、
うん、
自ら書けば出るっていうね、
うん、
この素晴らしいありがたい時代なので。
本当ですねー。うん、じゃあ実際にね、今8名の方々が出版されているっていうことで、はい、こう感想とかお聞きになってますか？
はいはい、そうですね。やっぱりね、出す前が、書くときがすごい大変だっていう。
あ、書き始めですか？
書き始め。まあ、できるまでですね。終わるまで、ね。
ああ。
なんか、もう書いてるときはすごい大変、苦しい。いつ終わるんだろうっていう。
ああ。うん、
だけど、まあ、形になった時、書き終わった時に本当、すごい嬉しいんですよね。
うんうんうん、
なんかね、すごいみんな晴れやかな顔をしているって感じですね。
そうですよね。
みたいなね。うん。
いや、本当に、いいですね。
で、うん、僕の感想として、僕の実感としても、そう、僕の感想なんですけど。
はい。
書くことで、こう、すごい綺麗にまとまるんですよね。頭の中にあった、なんかね、大量の情報が、こう書かないとね、なんかね、なんか台風のように渦巻いてる感じなんですよ。いろんな情報がね。で、それを全部、わーっとぐしゃーっとしたものを本に出すことによって、目次を作りながら、こう整理されていって、それが一冊の本になった時に、このなんか台風がね、完全に収まって、なんか、無風になるというか、穏やかになるというか。
うんうん、
で、もう、そのずっとあった、頭の中に台風のようにあった情報が本にまとまって、完全に整理されて、頭の中から、まあ、消えるわけじゃないんですけど、外に出すことによって、また新しいことが始められるみたいな、ね、
うんうん、
そういう感覚がありますね。
あ、はいはいはい。確かに、絶対的に整理されますよね、うん。
だからね、なんかね、また次も書きたいなって思いますね。出し切ったから。
はいはい。
出し切って次またこれを考えたいなみたいなことを感じありますね。
うんうん、
僕としては。
はいはい。で、形になってるから、こう見返すことももちろんできるので、
うんうん、
ね、とてもいいですよね。
そうなんですよ。うん。
うん、じゃあこの Kindle 出版勉強会に参加された方々から、
はい、
感想をいただいているようですので、
はいはい、
ちょっといくつかご紹介、
あ、はい、
私の方からさせていただきます。はい、まずは、導入がとにかく入りやすい、わかりやすく、これならできそうという魔法にかかってしまいました。どんな読者に何を伝えたいのかとか、めちゃくちゃもっと難しくしていましたが、こういうのは一歩ずつやってなんぼなのだなと身に染みました。いい時代になったなとも思います。今日は本当にありがとうございました。それから名刺代わりというのがいいと思いました。
一言。
いいですね。
いいですよね。
このネーミングすごくいいですよね。
ありがとうございます。
それからすごく楽しかったです。Kindle 出版の始め方、そして本の執筆方法まで本当に最高の学びでした。ありがとうございます。簡単にできて、まずはやってみるとすぐ行動に起こせる感じがすごく嬉しいし、やりやすいし楽しいし、やる気出ます。ありがとうございます。やらないベストよりやるベター。まずは一つお試し出版してみます。期限決めてやっていきます。皆さんと学べて楽しかったです。ありがとうございます。本当に参加できてよかったです。実際にお話できたり、実際にお話聞けたのも最高に嬉しかったです。ありがとうございます。オンラインでしてくださって本当に助かりました。ありがとうございます。オンラインでもリアルと同じようにみんなと一緒に参加できてるみたいで楽しかったです。またパーマカルチャーファームの見学などにも伺いたいです。またお勉強会も開催してください。オンラインのお勉強会もまたしてもらえたら嬉しいです。何度も参加しやすいなと思いました。滋賀からすぐに参加します。またよろしくお願いします、という、
はい、
もうありがとうがたくさん入っている、
ね、めちゃ熱い方でね、これねびっくりなんですけど、最後に滋賀からすぐに参加しますって書いてあって、あのこの方がびっくりで当日朝連絡来て、
はい、
あのなんかごめんなさい体調風邪ひいちゃって飛行機乗れませんでしたみたいなことを当日午前中に、飛行機って何ですかみたいな感じになって、
はいはいはい、まさか滋賀から来るとは。
うん、いや、ま、そう、まさか滋賀から、あの、当日来てくれる予定だったんですかって聞いて、あ、そうですって。うん、だから、ちょっと申し訳ないんですけど、オンラインで、なんとか参加できませんかとか言ってくれて、マジで滋賀から。すごい、札幌で、あの、僕の住んでる、すんごい、なんか、地区センターみたいなところでこれやったんですけど、そんなところにまさか滋賀から参加して、もう本当に飛行機も予約してくださったみたいで。
いやー、すごい。
すごい。でも、なんとか、こう、あの、オンラインで繋いで、あの、受講していただけて、で、こんな熱い感想をいただけて、ね、うん、もうなんか嬉しくてしょうがなかったですね。
いや、本当ですね。いやー、本当熱い方が多いですよね。
本当やってよかったなと思います。
それから、本日は大変お世話になりました。漠然と憧れているだけでしたが、可能性を広げられるかもしれないとドアを開けたことで、やらないベストよりやるベターの標語に出会い、一歩踏み出せそうな勇気をもらえました。受講中は些細な質問にも分かりやすく具体的なアドバイスをいただき、どうもありがとうございました。
はい、
という。
いや
ご感想の数々ですね。
ありがたいですね。非常に。
本当ですね。で、あの、前回ご出演いただいたいつかさんはスタッフとして当日いらっしゃったということです。いつかさんも感想を寄せられているようで、はいはい、Kindle 出版のことをすでに知っていたり、本を出したいと思っている方が意外と多いことに驚く、仲間がたくさんいる気がして嬉しかったです。そして皆さんの話を聞いて、もうすぐ本を出版しようとしている自分ってすごいと思いました。
というのが、11月4日時点の五日さんの感想で、
はい。
で、先週ね、はい。
はい。
出版されたということで、
そうです。
すごいですよね。
お越しいただいてお話しいただきましたね。
はい。
はい。はいやー、本当に熱い感想の数々でした。
ありがとう。
となると、今後またこの勉強会を開く予定はあるんでしょうか？
はい。ちょっとね、Kindle 出版の勉強会をやるかどうかは未定なんですけど、決めてます。はい。ね、1月28日水曜日14時からですね。はい。前にね、 ポッドキャストでも紹介していた、
はい、
本気のリーダーの朝会をやっている場所でもあるんですけど、
はい、
スミカラーニングスタジオっていう場所が、札幌の街中にありまして、
はい、
まあ、そこでね、今回のような、主に個人事業主向けですかね。
うん、
はい。一応ね、仮テーマ、仮の会の名前としては、札幌ライフワーク探求会という名前で、
うん、
やってみる。はい。あ、まあ、この名前の、意味なんですけど、
はい、
この、スミカラーニングスタジオっていう、この場所が、ホームページからの引用で一行だけ読むんですけど、
はい、
ここでは自分と社会の可能性を諦めない全世代の探求と自己表現を応援しますって書いてあるので、
うんうん、
まあ、ここはね、そう、探求の場なんですよね。なので、ちょっと会の名前は札幌ライフワーク探求会にしてみようかなと。
おー。
で、はい、1月28日14時。これは、公開時点でも募集してるはずです。
うん、うん、そうですよね。はい。
はい、はい、
まあ。収録はちょっと前倒しして収録しているので。
前倒ししてますね。
はい。
はい。
そうですね。この1月12日配信日時点では、
はい、
もう募集がされていると思いますので、
はい。まだ募集にしてないかもしれない。
してないかもしれない。
もうそろそろ募集になるかもしれないですけどね。
はい。
はい、まあ、それぐらいのタイプです。
はい。じゃあ勉強会また開催されるということで、
はい、
皆さん楽しみにしておいていただけると嬉しいなと思います。
はい。
はい。では、最後にメッセージをご紹介いたします。
はい。
ヤマンバ若菜さんからいただきました。
はい。
若菜さんは以前ご出演いただいた方ですね。
ね。はい。
ゆうきさん、いいさん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。若菜です。毎週月曜日の朝1週間をこのポッドキャストと共にスタートさせています。私は2年間仕事の時給講座を受講しておりましたが、現在は講座を離れております。ゆうきさんのおかげで仕事を時給することができ、本当に細々とですが、なんとか自分の好きな仕事で暮らしていけるようになりました。すごい。
すごいですね。
素晴らしい。
感動。
はい。ゆうきさんにはとても感謝しているのですが、本当に濃厚な時間すぎて、時給講座とゆうきさんにホームシックを抱えています。月曜に聞こえてくるゆうきさんの声で、私もまだゆうきさんのそばにいられている安心感をもらっています。実家のお父さんかというツッコミが入りそうですが、一緒にビジネスをする仲間ってそれくらい深くつながれるんだなぁと感じています。さて、前置きが長くなりましたが、田村ユニさんの回での感想です。いつもいつも、イキさんっていい質問するなぁと思っていましたが、今回も本当に素晴らしい質問を最後にしてくださいました。ありがとうございます。鶏を締めて食べていて、どのように考え方が変わりましたかという質問です。私もチャボを飼っていて、つい先日、初めて自分で自分の育てたチャボのオスを1羽締めました。そのすべての瞬間がすべて生々しく残っていて、ちょっとトラウマというか、とてももう一度やりたいとは思えませんでした。でも、これからも鶏や動物を飼い続けたい気持ちもあるし、鶏を飼ってみて、食べるなら自分で育てた生き物や野生で育った動物を食べていきたいという決意が湧いたのも事実でした。どう考えていいのかわからないときにユニさんのお話を聞けて、なんだかほっとした感情が湧きました。植物も動物も同じ命。人間は命やエネルギーをいただいてしか生きていけない。何度か自分の中で繰り返してじわじわと腹に入っていきました。オスとメスのバランスや鳴き声の騒音の関係で近々また何羽か締める予定でしたので、本当にいいタイミングでした。今度はママ友達を呼んでみんなで経験を共有したいと思います。意外にも一緒に経験したいというママさんがたくさんいるのです。ユニさんのお話もその時にできたらいいなと思っています。これまた細々と更新しているユーボ同学トトケッコにもレポートを載せますね。それではゆうきさん、いきさん、これから寒くなってきますが、どうぞお体ご自愛ください。本当に山んばみたいになってきた若菜より。P.S. サイさんの回もたくさんたくさん感想があります。いつも私の時給の一番身近な先生です。書き出すと長くなるのでまた改めますね。ということで、もう素晴らしい。
いや、
またまた熱い。
ありがたいですね。
メッセージをいただきました。
これだけで一回収録したいぐらいですけど。
そうですね。
ね、鶏を締めたところだけちょっと、拾ってみると、まあ僕も鶏締めたことはあるんですけど、
うん、
うん。うん、やっぱりね、なんか、複雑な気持ちにはなりますね。
そうですよね。
ねえ、うん。でね、なんか、それまでバタバタ暴れてたやつが、こう直前になって、もうね、なんか、覚悟を決めるんですよね。まあ、僕の、あの時の鶏ですけど、覚悟を決めて、なんかね、やれって言われているような気がして、僕がなんかビビりながらやってるのを、なんかね、怒られてるような感じがしました。で、なんか、わーって思ってて、いろいろやっていくと、やって、いろいろやって、するとね、スーパーで売ってる形になるんですよね。
うんうん、
あ、こうなってるのかって、初めて知って、なんか、あ、これって、生きてたんだっていうのとね、あとね、なんか、手羽ってあるじゃないですか。うんうん、
はい。
手羽って1羽から2つしか取れないんだとかね。
ああ。
やっぱ、当たり前じゃないですか。
そうですね。うん、
それが、あ、そうかと思って。なんか今までこう、手羽先いっちゃうみたいな感じで、皿にザラーって並んでたのは、あれ、何羽分食ってたのかなみたいなので、うん、なんかいろんなことを考えましたね。
うん、はい。いや、そうです、ね。
と思い出しました。
うん、本当にもうやった方にしかわからない気持ちですね。う
ん、はい。
はい。いや、若菜さんありがとうございました。
ありがとうございます。嬉しいです。
はい。私はもう、素晴らしい質問を最後にしてくださいましたっていう言葉がですね、もうとても嬉しいです。
プロのインタビュアーですね。
ありがとうございます。ということで、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。